そうそう、なんか二人とも村井田さんとカレー食べに行ったっていう話じゃないですか。
美味しかったよ。
ずるい。
しかもその時伊豆木さんまでいましたからね。なかなか面白い話いっぱいできましたよ。
ずるい。
まあそんなわけで今日はその村井田先生の話をいろいろ取ってきたんで、そのあたりもちょっと紹介していければなと思ってますんで、楽しみにということで。
はい。
はい。
岩本有
賀
一方のスパイスマンネトラジ、
今年もクレヨンしんちゃんの時期がやってまいりまして、
インティークエースといえば、
今年は年ドロローン大作戦ということで、
あのホームページ見ました。
クレヨンしんちゃんといえば、まあ、あの映画の頭に粘土があるんですけど、
あそこからイメージが来てるもんなんです
か。まあそこはやっぱりそれなりにリンクはしてますよね。でまあ、子供の遊びっていうこともあって、まあ、粘土をこねこねしようっていう風なところがあって、こう企画とかキャラとかっていうのはやっぱりちょっとお客さん目線というかちょっと外から目線で、まあ見るんですよね。で見た時にこうその粘土の背景がすごいいいんですよ。
あと今回のしんちゃんのギミック、粘土をこねて合体してってあれがまた可愛いですよね。
そうなんですよ。
の掃除機になったり戦車にもなるんですっけ。
二十何種類、まあこれもすごい量が多くて、
そんなにあったんだ。
そうですね。
そうで、まあ、なんだろうな、そいつらがグニグニグニってこう、かき混ぜると粘土論破っつって変身するんですけど、それを見てもうそのなんか粘土世界をなんかしんちゃんが動くっていうだけでも結構面白くなると、まあお話的にはちょっと粘土の世界っていうのがしんちゃん的また SF であれなんですけど、地下世界がありまして、そこが攻めてくるんですね。で粘土にこうどんどん侵されてしまうって、粘土化世界になってしまうっていう流れの中で、まあしんちゃんがそれを救うために片王国っていうところなんです、そこの人にまあ手伝ってもらって、まあ粘土の力を得るんですね。まあそういう設定でしんちゃんがいろいろ粘土にこう合体したりとか、あとしんちゃん自身が粘土見てグニャグニャになって、
薄っぺらくなってヒューと飛んでったり、なんか巻きついて登ったりってホームページありましたよね。
そうなんですよ。そういういろいろ
粘土の力だ。
でまあやりつつ、まあしんちゃんのおバカな言動や行動もありつつみたいな感じで、なんていうんですかね、行動一つ一つがまあ結構バカっぽいかな。掃除機とか見ました。
見ました見ました。
ああいうなんかおっていうようなバカっぽさとかもありつつ
ですね。あれは、すごいなって思いましたよ。
結構ね直感的に、楽しめるかなっていう風な、
あれなんか本当見てるだけでワクワクするから楽しそうだなって思いましたよ。
あとアニメがしっかりついていまして、こちらも新鋭動画さんに、
そういうアニメ、
武藤雄二監督直々に、作っていただいてですね。
マジ？
それであの収録もムービー撮った後に、あのムービー使ってもう一度皆さんに再収録を当てレコーしていただいて、かなり本格的に、まあ短いですけどね、DS なのでね、ただその短いなりにもあの本物、
そうですね、
本物が載っている、っていうところがありまして、
すごいお得な一本じゃないですか。
そうですね、そこの音付けはさせてもらって、あの割とこうしんちゃん風に作ったつもりですけどどうでしょうみたいな、そのあたりも
これも DS でしたっけ、これは何ですか。
そうですね、
ですよね、あとはタッチペンでいろいろやるんですもんね。
そうです、画面で DS でやってまして、あとゲストが毎回すごいんですけど、今回もすごい声優さんがいらっしゃっていて、あの敵の、あのラスボス、敵のラスボスおかしいな、ラスボスなんですけど、滝口純平さんに来ていただいている。
あの時のサイン、
そうあれだ。
そうなんですよ、
繋がったっていうか、ずいぶん前じゃない、あれ。
そうですね、
そうですね。
あと先ほど言った片王国側の、しんちゃんの仲間になって、うんちゃんとコロンちゃんっていう、続けていっちゃダメだぞっていう、あれがあるんですけど、でコロンちゃんの方は思い出ポロポロとかにも本田陽子さんに出ていただいてて、
本田陽子さん、
でうんちゃんがアムロさん、
古谷徹さん、
とか、まあ豪華声優陣に
です、
豪華すぎですね。
音楽はプロパンのテーマとか作った若見亮が中心になってやってますんで、うちも4作目クレヨンしんちゃん
出してますよね。
GBA から始めてなるんで、あの安心して絵面的にもギミック的にも楽しめる作品になってると思うんで、 ぜひファンの人は見て手に取ってもらえるとありがたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
イエーイ。スパイ
で、クロスラインの概要だいたい聞かれたんですか？
そうですね、
概要でもま、なんか回さなくていいんだ
よ。あ、もう回ってます、
ね、回せば回さなちゃいと思ってる。
後でね、軽く自己紹介して発声しといて、拾って後で、あの誰が喋ってるのか分からない
。ヒーロークロスラインで、ジエンドを書いてます、マガジン Z でタメネタシビツも書いてます、村井田圭一です。よろしくお願いします。
ペンアってちょっと伊吹さんとこう話する中で、はい、ヒーロークロスラインって話を聞いて、で、まあ、正直そのヒーロークロスラインっていう企画自体はこうパッと聞いた人もすごいワクワクするぐらい、うん、その魅力的なのに、そのヒーロークロスラインっていうそのものが1年経ってあんまり浸透してないのはなぜなんだろうっていうすごいプレミアムなところが、
とりあえず夢はある意味こう夢のようなのが叶ったはいいんですけど、広まんなかったっていうか、一つはその俺の感触で、あのやっぱネットでもまだ5年は早いのかなっていう、ネットからこの発信すごい広がってるっていうか、あのこの場合ほら雑誌がない、雑誌がないわけですから、無料配信、まあ、課金のところもありますけど、非常にこの携帯と違って課金にこう敏感というか、あの PC のユーザーはで、パソコンを買う読者はまず PC で見ない、で PC で見る人は、ね、熱心に見てくれるんですけど、金を払う気はないっていう、なんかはっきりしたことがあって、で、まあ、ただでもネットで広がらないよというような言い方をしているわけではなくてですね、ちょっとあのそこであのこうそこでこう広がって単語を買うところまでの効果を委ねるのは甘かったかなっていうのと、あとはヤフーさんと組む、まあヤフーさんだから講談社もこの企画に講談したわけですけど、なぜそのヤフーさんが本屋じゃなくてあの大型スーパーマーケットなわけですよ。だからこう、果物売り場とか、そう食品売り場に単語本が置かれているようなもんで、あのなかなかこう本、漫画好きがこう立ち寄りにくいっていうんですよね。で、しかもこう、ヤフーのこう力を使って、プロテクトが異様に硬くて、プロテクト、セキュリティにやたら力を入れちゃって、龍馬が読みにくいんですよ。で、読みにくくて離れてった客がすごいで、で、プロテクト、セキュリティがこう、硬いから、コピーして、こんなんあるんだよっていう宣伝に広がって、あのネットならではの広がり方が意外とこう、阻止されてる。その辺がまあ要因であって、それ以外はまあやはりヒルトンものはカルトなんだろうなということと、あとは実力の責任だろうと思うんですけど、
あの今オルトナティブパーソンの曲、公式配信終わってるじゃないですか、うん、あれは権利の関係かなんかなんですか、公式配信終わってる、
公式配信終わった、
その作曲したチームのホームページだったら、うん、もうダウンロードできないんですよ、聞けないんですよ。
あのこっちの、はい、応援ブログに来たら落とせる、今応援ブログの力で入れてて、なぜかっていうと公式ブログもあるんですけど、要するにブログで何かこう問答、読者も入り込んでますから、揉め事があった時に講談社は責任取りませんよっていうんで、それを公式じゃないところでやってくれっていうやり取りがあったんですね。だから Z 終わっちゃったら公式の方に引っ越して一緒にしちゃってリニューアルをしようと思ってたんで、そういうちょっと掲示板クラスっていうか、お楽しみコーナーと言われる人いたら、そういうものを。
どうなんですか、ジエンドと仮面ライダースピリッツとかだとやっぱり全然知名度違うんですか。
10度言わないけど8倍ぐらい違いますね。
それは
替えてもう何一重と経ったまさか。
いや8年
さすがに一重が当たってないか、うん、
8年目が来てないんだけど、うん、
まあだからそれを同列に語るのも論外
だよね。それで村井さんがヒーローバンドを書いて面白いっていう土壌が出来上がってるから後でクッと来てもいいはずだよねっていう自演で、うん、だからやっぱ知られてないのがもったいないな。
あのね、単行本の平積みが出会いになったんだけど、うん、出会いきっかけにネットの方は予想が俺らできなかったから、うん、だからちょうどほらコミック不況が来たから、コミック不況が来たから、うんうん、で返本ゼロの部数にロックしろって言われたんで平積みにならないんですよ、うんうん、あんまり、うん、だから返本ゼロっていうのがあって、ね、今まで要するに倉庫に入れないっていうだけで半分ぐらいになっちゃうね、部数が。だから売れてなくて消費が減ってるんじゃなくて返本率を減らせっていう命令がでそうなってた、ね、だから今夜で出会えなくなっちゃったのよ、うんうん。
ここまで絵柄が違うのすごいなとか思いましたけどね。いや度量あるなと思いながら。
もうね、初めて企画を聞いて、魅力的と思った時に、僕らみたいな生涯の人間は漫画家の話ですよ。漫画家は意外とそういう横のコミュニケーションができにくい人が多いかなって自分も思ってた。なんで一つの設定をもとにして言うけど。ガッパガタになるんじゃないのかなと思ってたのにあんまり心気がないですね。
一個はみんなね年齢が高いですね。一番下が30だった。
ある程度そこら辺の資料を踏んですが、ね、
みんな支持しないです
よ。ヒーローさん書かない。ヒーローも
書きたい。
書きたいよ。
とりあえず今サンライズとの付き合いをなんとかうまく飛ばして直に作る方が先決かなっていう。
きっとヒーロークロスラインが育ってから入ろうとしてる。
そうそう。なくなっちゃった
よ。いやだってなくならさないんです
よ。なくならない。強い。そうそう、母体が変わるんでもっとこうむしろ個人個人の力が現実に、まあ、なんかもっと気楽に出せるんで、ユーザーに近くなったと思うと言われるような、スタイルをちょっともうちょっと強化しようかなと思ってます、ね、今日のお話を生かして頑張りますから。でもありがとうございます。
スパイスマン、そういえばもう2年経ちますね。
だから何が？
いやだから20周年。
ああ
。ロックマン20周年。
20周年記念イベントって確か。
何を突然に言う前とか。
だから20周年記念イベントって確か一昨年ですよね。
そうだね。なんかつい最近この前って感じがしてたけど。
でも9の発表前ですよ。
そうだよね。うん、てか9経ってもう1年。とは言わんけど、
それは一歩先かしたらずっとやってたからさ、
まあ、ずっとやってた。うん、あのイベントの時ってナインって確か作ってないんじゃないですか。まだ
まだは
ナインを作ってない。
ナインナインな、
まだ来てなかったんじゃないですか。
まだ来てない
でしょ、
う
ん、
そうだね、うん、でもね噂はあったんじゃない。だって
あ、まあ、
ほらなんか作りたいとか言ってたから、
おっしゃってましたからね、
うん、作りたいとか言ってましたね、
うん、だから
もう動きは少しずつあったんでしょうけどね。
水面下はあったんだよな、うん、あったような気がする。な、覚えてないのかよ。2年前をやばいな。
でもあの時のイベントで、うん、僕と有賀さんと伊月先生が、
はい、
とりあえずまず集まってって感じで、
うん、池袋だよね。
その後のインティさんのイベントにつながるのかなっていう感じがですね。結構ターニングポイントっていうか、
いろいろありましたよね。
っていう感じで、
で舞台で3人で話してる時に、3人プラス稲船さんプラス司会のお姉さん、司会マミさんでしたっけ、まあ、でともかく話す時に後ろにモニターに山本さんだったら山本さんの好きなキャラクターに事前に仕込みがあって、っていうか仕込みがないと絵が同調できないんで、ババとドップラーっていう風に聞いてたんで、
あれ有賀さんが作ってくれたんですよね。
そうです、
実は
しかも手元にある単行本スキャンして、
で何のキャラがいいですかって言われたから、じゃあババとドップラーってなんでそこって感じなんだけどね。
どういう嫌がらせかっていう。で伊月さんはフォルテとテングマンって言って、でとりあえずボンボン勢の単行本だったらあるぞと思って探してスキャンして作りましたね、
見に行きたかったんだけどね。なんで
終わった頃来ましたよね。
そうそうそう、だからもう終わってたんだよね、もうなんかでもなんかすごい人がいっぱいいて、
そうそう、
あれすごかった
で、うん、まだなんかあんのかなって もう何もないみたいな。
というか自分たちのステージやってる時とか、うん、あれ会場でいろんな企業のイベントを同時にやってる、
やってましたね。
そうなの、
他のとことかね、やっぱガランとしてて、
うん、あ、でもね、うん、あのロックマンで人が集まったから、そこはやっぱりそれなりに
流れて、
ここに流れてて、うん、そうだからロックマンはもうイベント的に終わってたもんだから、
うん、
その人たちがあのお茶券とか、
ええ、
流れてて、僕なんかも結構そっち側うろうろずっと見て回って、
会場をつくとね、あのサインの話ありましたよね、
ええ、はい、
でサインをし始めちゃうとやっぱ怒られちゃうんで、
いや、てか有賀さんするんだもん。
あ、
うん、
はい、
サインを。
いや、だって
ダメだ。
ね、
出てってサインをじゃあやるよってしちゃう。でも岩本さんも、とか言いながら、岩本さんもやるはめに、う
ん。そんなにいないと思いましたよ。2、3人で済むかな。
いや、俺もそれぐらい済むと思ったんですよ。
でも群がってたじゃん。
結果的にね。
2、3人で済むかなと思ったら、ずらーっと並び始めたんで。
カップコンの人に仕切ってもらっちゃった。ごめんなさいって感じで。
だから言ったのにっていう。
あれはでもあれですよ、色紙とかスケッチブックをこうやって見ながら、有賀先生みたいなことを言われると、ああひょっとしてこの人はこのために遠くから来たのかもしれないなと思うと、書いてあげたいなって
思っちゃいますよね。
思っちゃいますね。
まあそれがねきっかけでね、
というか自分たちのサインで喜んでもらえるならとは思いますからね。
ね、でもじゃあここでちょっと話が広がっちゃうんですけど、
はいはい、
漫画家のサインで絵がついてないのってどうですか？
いや、ケースバイケースなので僕は全然構いませんけどね、うんうん、というか僕あの有賀さんみたいに一発でシャカシャカ絵が描けないので、
いや頭の中で当たり取るんですよすいません、なんかこれは自分だけかもしれないですけど、
いや、気持ちはわかるよ。
タイプある、あの、うん、描けるタイプの漫画家の方と、うん、あのきっちり描く人っているじゃないですか、
う
ん、こう、
そうですね、う
ん、だから
僕と伊月さんは結構下書きをしたがる口なんですよ ね、
そうですね、だから持って帰ってしてきますってタイプですよね、う
んうん、だって下書きでちゃんと絵入れるじゃないですか、例えば、うん、でピン入れてもう一回ちゃんと絵入れるじゃないですか、うん、2回同じ絵描くのって飽きるじゃないですか。
いや、サインぐらいだったら。というか、あの、そんなに細かく下が切れませんからね。とりあえず、ロックマンの場合って、丸じゃないですか。
まあ、丸です、
ね。だから、その丸の当たりさえ取れれば、丸と目鼻の位置さえ取れれば、はいはいはい、だ丸と十字だけで十分なんですよ、うん、あとは耳の位置かな、
うん。
これさえ取れてれば、あとはなんとかっていう感じだけど、ただ、あの、X の場合って、あの、ヘルメットの縁が鋭角的だから、結構難しいんですよ。
ロックマンはごまかせるんですよ。
有賀さんさ。結構なんかその場のノリオッケーみたいなところがあるじゃないですか、うん、多少違っててもいいじゃん的な、うんうん、岩本先生は多分そういうのはダメっていうか、書くからにはこれはちゃんと合ってなきゃいけないみたいな、
ええ、いや、間違えたら間違えたで、あの、あ、しまった、目歪んだなと思ったら、あ、これウィンクしてるとこなんでとかってアドリブで直しちゃったりとか
そこら辺がなんか性格が出るよね。
違いますよね、
うん、いや、手が滑ったところを、あ、この滑ったところをなんか指にしちゃおうとか、うん、そういう性格ですかね。
え、じゃあさ、はい、もしかしてあれがその20周年が2年前ってことは、
はいはい、
女神書いてますって発表からすでに2年経ってる。
そう、
来たね、
来たな、来たな。いや、
だから最初の2年前っていうのが実感が僕らピンとこないんだけど、
ね、
2年間こう、
もう、
もんもんと2年間を、
ああもう2年か、あれも、
もう岩本さんに夜中にメガミックスの続きが始まりそうで始まらないという、うん、あの、若い悩みの電話を、うん、受けてもらったりとかですね。
ちゃんとでもね。僕もだってその手の話
は。はい。いや、だって、始まります。すいません、待ってください。始まります。待ってくださいを、もう、あの、チャージを貯めて、打たずに、使ってっていうのが多かったんで。やっと、
そのためにこう、もう、ぶん投げますっていう。
いや、だ落ち着け、落ち着けって。
もういいとかっていうふうに、うん、まあ。
でも、まあ、形で出ることになったから、
そうですね。
ここにぶつけて、ぜひファンは、こう、見てほしいというね。う
ん、で、そう。
なんか出てくる、
出てくるの？
出てきますよ。で、実はですね、バトル&チェイスっていう話をですね、
うん、
今回やるんですけど、バトル&チェイスって、当時、ボンボンでもうロックマンが始まんなくなっちゃったんで、ウェブで自分のホームページで無料公開しようかなと思って書き溜めしてたんですよ。うん、ああ、で、ちなみに、そうだ、それも言っちゃおう。バトル&チェイスっていうのは、 ボンボンで乗るのがもともとそのつもりで書いてて、うん、プレイステーションザベストってバトチェが出るときに合わせてやろうって何年前の話だって感じですよね、
うん、まずボンボンがあった時なんだっていうね。
でプレイステーション1のザベストの頃っていう、ね、うん、でまあ、そんなんでウェブでやるからにはウェブでやる楽しさがあるだろうと思って、うん、ロックマンって言ったらボスキャラ応募、
うん
うん、
でやっぱ派手な話にするのに、うん、派手にどんどん壊れるマシンがいてほしい、うん、でもキャラクターの数かけられてる、じゃあ読者からやられメカを募集しようみたいな感じで、そう、こんなのを当時ホームページに送ってもらったんですよ。メールで送ってもらって、
ドーンってなんか書いてるけど、
これは傘ですね。これ名前と、
あ、でも結構世界観掴んでる、うまい人、みんなうまいな。
で、そう、皆さんごめんなさい、募集かけてですね、やっと12年経った今、そのボスたち、ボスじゃないか、エントリーマシンたちをかけるという感じで。
じゃあ今度のやつにはバトチェ乗るんだ。
バトチェ乗ります。
なるほど。じゃあその中に、もう忘れていた投稿作品が乗るかもしれないと。
送ってくれた人覚えてないんじゃないかな。
まあ、でもこれを聞いてる人たちでこう送った
人は、身に覚えがある人は、
身に覚えある人は乗るぞ、
うん、でまあそうですね、すいません、出てきてもかっこいいシーンは一切なくて、ガッツマンが地震を起こした時に転ぶ車だったりとか、 あとそれからなんかレース中ハプニングが起きた時に吹っ飛ぶ車とか、そういう役どころなんですけど、結構かっこいいデザインを送ってくるんですよね。
これ送ってくれた人の名前とか全部わかってるの？
もう取ってありますよ。だから
じゃあ皆さん、スパイスマンのブログの、ブログじゃねえや、ネトラジのコーナーになんかこう書き込んでくださいよ。何を送った何々ですみたいな感じで。
ああ、いいですね。
待ってたよって。
ああ、そうそう。で、それでちょっと前後するのが、10周年イベントの話がまたちょっと浮上しちゃうんですけど、うん、10周年記念イベントで、岩本賞と有賀賞っていうのを設けて、ね、うん、で、それで採用した人には、採用した人は漫画本編に出しますっていう確約で、マウンテンマンとラピッドマンっていうのが、もう名前言っちゃっていいと思うんですけど、十何年前だし、岩本賞、有賀賞それぞれになって、はい、で、次のロックマンメガミックスに出しますっていうふうに舞台の上で行って、うん、そのバトチェが出なかったんで、やっとマウンテンマンとラピッドマンが
出る。
出る。出ます。
もういろんな意味ですごいな、これ。
もう出るんだけど、
聞いてます聞いてますデザインされた子
出るんだけど、多分なんか。
デザインされた子でないもんね、もうすでに。
大人になってますよね。うん、当時10いくつだったらもう20いくつですね。うん、というわけで、そんなもん書いてます。
おかわり
おかわり
おかわり、
そういえば卒業シーズンですね。
そうですね。
今年卒業される方々はおめでとうございます。で、卒業って言ったらば、卒業文集に、卒業アルバムに、
この前っていうか、もう結構前になっちゃうんですけど、うん、
はい、
中学校の時の同窓会みたいのを開くってことで、それ参加したんですよ。
はいはい、
で、その時にこう、卒業アルバム見せてもらったんですけど、女の子のほとんどが、聖子ちゃんカットしてるのが結構笑えたとかね。
あ、そうそう。結構時代反映されてますよね。
ああ、そんなもんかな。
チェッカーズっぽい髪型の男の子とかです
よ。そうそうそう。あ、チェッカーズは中学校の頃じゃなかったけどね、僕は。うん。そんな感じで、うわ、時代だなーって思いましたね。
時代に乗ってました、ちゃんと。
いや、僕は、ずーっと、オンザ眉毛って、今と髪型変わらないっていうね。
僕はあれなんですよ。まあ、やっぱり長かったのかもしれないんですけど、うん、高校の卒業式の時に、卒業式だからっつって、坊主刈りにしていったら、先生から、親から、友達から、会う人から会う人から、どうしたんだって。いや、別に、最後だから、ちょっとけじめ的に坊主を。
ああ。
一番ショックだったのが、そんな顔してたんだって
髪の毛が記号化されてたんだ。
有賀さんとかなんかありますか？
中学ぐらいの時は坊主だったかもしれないですけど、まあ、高校ぐらいから今と変わんなくって、私は大学は行ってないんで、うん、卒業アルバム見たくない
卒論はもう見たくない